お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は琉球大学病院看護部の伊徳清隆先生をお迎えして、これからの日常生活の中での感染対策についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、琉球大学病院、集中治療部 ICU におります感染管理認定看護師の伊徳と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先生、感染管理認定看護師と、自己紹介されていましたけれども、これ認定看護師というのはどういったものなんでしょうか。
はい、まず認定看護師という制度の資格があります。この資格は、看護師経験5年以上を持ち、日本看護協会が定める600時間以上の教育を収めた上で、認定看護師の認定審査という審査に合格することで取得できる資格です。600時間以上の教育には座学と現場での臨時実習が含まれており、教育課程、いわゆるちょっとした学校のようなところに6ヶ月から8ヶ月ほど通います。
結構大変ですね。
そうですね、レポートやまとめ物とかですね、グループワークがたくさんあって、みんなひいひいながら卒業しました。
そうですよね。先生、これでも仕事をしながらということになりますか。
いや、この研修に通っている期間は
集中的に
出張という形に、
はい、
行かせてもらっています。
じゃあその資格を取るために集中できる環境でやっているということですね。
はい、そうです。
はい、実際この制度の目的というのはどういったものがあるんですか。
この制度は特定の看護分野における熟練した看護技術や知識を使って、水準の高い看護実践ができる認定看護師というのを社会に送り出すことで、看護ケアの広がりだったり質を向上させることを目的としています。認定看護師には実践、指導、相談の3つの役割があります。認定看護分野ごとの専門性を発揮しながら、より良い看護を皆さんに提供できるよう役割を果たして、看護の質の向上に努めています。今認定分野ごとの専門性と言いましたが、この認定分野には21ほどの分野があって、救急看護や集中ケア、糖尿病看護、慢性心不全だとか、あとは手術看護などがあって、私はその中の感染管理という分野で活動しています。
はい、先生、この感染管理、これはここコロナ禍になりまして結構大変な役割を担ってたわけじゃないですか。
そうだと思います。
はい、はい、どんなふうに、感染管理ですからね、大体皆さん想像はつくかと思うんですけれども、
はい、
はい、役割を教えてください。
この感染管理認定看護師の役割は簡単に言うと医療関連施設、病院を利用する患者さん、その家族だとか、あとは訪問者、そして現場で働くすべての人を感染から守ることです。
はい、
はい、この研修で学習した疫学や微生物学、あとは感染症学とか、あとはですね機器の物品の消毒滅菌、あとは医療保機などを基盤に施設にあった効果的な感染プログラムを構築します。で看護師なんですけども、そこはもう看護部だけでなくて、医師であったり、あとは事務の方であったり、 その他 の、 あの職種の方たちとあの 組織をあの横断的に動いてあの病院に勤務している職員が感染管理に関する知識を身につけて病院全体としてあの患者さんをサポートできるあの体制をあの整えます。
そうですね。でも本当にあの先ほども言いましたけれども、新型コロナウイルスの時は大変だったんじゃないですか。
はい、あの今までにあの経験したことはがなかったことだったと、うん、でしたので、はい、あの体制を整えるのにあの、うん、すごくあの大変な思いをあのみんなあのしていました
ですね、はい、だってある意味なんていうのかな、未知というかですよね、はいはい、それに対するじゃあ様々な、まあ、総動員させてできるだけ広げないように感染させないようにということで、はい、まあ、先生方もう本当に大変だったと思うんですけれども、で実際にそういったあのそれぞれの病院に合うような感染管理システムを作るということだとは思うんですけれども、はい、それは先生方だけではなくていろんな方とのチームワークというのが必要になってくるわけですよね。
あ、はい、あのですね、あのインフェクションコントロールチーム、はい、ICT というあのチームが病院にはありまして、あのそこにはあの感染症専門の医師、専門の、臨床検査技師や薬剤師で、事務職員があの ICT というあのチームに属してあのみんなであの、はい、活動しているあの方があの多いです。他の病院でもそうです、
はい、で実際に活動の仕方っていうのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、あの感染管理認定看護師 の、 あの活動の仕方にはですね、はい、2種類あって、専従という働き方と兼任という働き方があります。
はい、
で、あの専従というのはあのほぼ全ての勤務時間を感染管理業務に、従事します、うん、そしてあの兼任は日々 の、 あの現場での看護を実践しながらその中で感染管理の業務も行います。専従、うんうん、であれば、当院には感染対策室という部署があって、そこで ICT メンバーとともに日々あのマニュアルを整理したりだとか、大きな会議の進行であったりとか、
はい、
あとはあの感染症があの病院内であの拡大していないか、しそうにないかっていうのをあのデータを取りながら管理している、管理しています。
はい、うん、で先生は実際専従兼任どちらだったんでしょうか。
私は今はあの兼任という立場にあって、はい、集中治療部 ICU で看護を実践しながらあの現場で感染管理業務も行っています。
うん、専従は、まあ、先ほども全体を見るって感じですか。
あ、そうです。専従はあの病院全体を見る、兼任はあのより現場で実践しながらみんなを引っ張っていくというような感じなのかなと思っています。
はい、はい、龍大病院では何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
あ、当院にはあの感染管理認定看護師はあの6名いて、3名があの感染対策室専従で、私を含む他3名はそれぞれの部署で兼任として活動しています。
はい、ありがとうございます。じゃあ実際に、まあ、コロナ禍の臨床現場の様子というところになるんですけれども、まあ、この今、はい、アフターコロナと言われている中で、現場の様子は今はどういった状態なんでしょうか。
はい、
はい、
コロナが始まって3年前ぐらいからですかね、
はい、
3年前からあのこれまで、コロナ病棟であったり、今もいる集中治療部で勤務する中、新型コロナウイルス感染症に、罹患してしまった患者さんをあのたくさん見てきました。
はい、
コロナはあの風邪みたいなもんでしょうと言われる方もいて、はい、大抵の人はあの、うん、そうかもしれません、
うん、
ただあの今でもあのただの風邪をあの大幅に上回って入院が必要になる方がいます、
うん
うん、でその入院が必要になった患者さんでもその 多くは発熱や咳、倦怠感とか筋肉痛、関節痛の症状に辛い思いをするものの、自宅に無事に退院することができると思います。
はい、
うん、琉大病院は中等症から重症の患者さんを受け入れていますので、その症状に苦しむ方が、多くいた印象です。
そうですね、
うん、でその中でも症状が、その人たちよりも重くなって人工呼吸器による呼吸補助が必要とされる方、うん、それよりもさらに重症化して体外式型人工肺、いわゆるエクモによる呼吸補助が必要になる方もいました。はい、うん、人工呼吸器が必要になるということは自力での呼吸が難しく、もしくはできないという、状況です。さらに、エクモが必要になるということは人工呼吸器だけでは補えないほどに肺が機能しない、状態になってしまっています。
うん、
しかもエクモが必要となった場合には、先生がそれではエクモを使いましょうと言って簡単に使えるものではなくて、
はい、
装着時には外科的な処置を必要としますので、うん、内科医だけでなくて外科医だったり、あとはその機械に長けた技師さんの協力が、はい、必要です。
う
ん、
はい、大変ですね。
はい、
うん、他にもありますか？
このエクモを、うん、つけておけば治っていくというわけではなくて、
はい、
その機械をつけて肺を休ませながら、うん、呼吸療法、リハビリテーションとして、
はい、
特徴的な腹臥位療法というのも、うん、必要です。うん、たくさんこの患者さんたちはエクモが必要な患者さんたちはこのエクモだけでなくて、
うん、
それ以外に人工呼吸器はもちろん、点滴、大量の点滴を行くための、はい、首の静脈に太いカテーテルを入れ点滴を行くためのカテーテルを入れていたり、うん、あとはトイレには行けないので、
はい、
おしっこをするための管を入れていたり、
はい、
本当にとっても 手足、首、
うん、
口にたくさんの管が入っているわけですね、カテーテルと、
はい、
うん、で、その、たくさんの医療機器を使用している中で、集中治療医と、
うん、
ICU で、ではなんですが、はい、集中治療医とあとは内科医、理学療法士さんも入ってもらって、うん、みんなで患者さんを仰向けの状態からうつ伏せの状態に、うん、体をですね、
はい、
変換する療法も、うん、やります。
うん、
それをですね、はい、行うときはただでさえ状態が悪い患者さんですので、
はい、
その体位を移したときにですね、うん、患者さんの状態に悪い変化を及ぼさないかっていうのを注意深く見ることと、
そうですよね、うん、
あとはですね、医療機器が誤って外れてしまわないように、
たくさんついてますからね、
はい、安全面に最新の注意が、うん、必要で、みんなとっても緊張しながら、
はい、
実践しています。
うん、大変でしたね先生。まあ、そうやってでもまあね、そういった ICU からまあ症状が良くなっていって、まあ病棟が移されてあと退院していくっていう流れの患者さんもいらっしゃったわけですよね。
はい、はい、
うん、まあ、その時はやっぱり皆さん喜んでというか、
うん、そうですね、病棟に上がる、病棟に戻る時は良かったねという思いで、うん、そしてそれがさらに自宅に帰りましたとか、うん、あとはあの時はお世話になりましたとかっていう、うん、お手紙をくれた時には、挨拶に来てくれた時にはみんなとてもよかったよかったと言って喜んでいました。
そうですよね、先生が最初におっしゃったように、ただの風邪でしょ、風邪みたいなものなんでしょうっていうところは意外と私自身も思ってたりしてたこ ことなんですよね、はい、で私も実際家族全員コロナにかかってかあの、はい家庭の方で家で療養した療、はい、治療、はい、なんていうんですかね、はい、した体験もありますので、まあなんていうのかな、軽くは見てはいないんですけれども、それでもなんかまだまだその重症化された方たちの大変さとかっていうのはやっぱり今先生のお話を聞いて、あそうだったんだな、やっぱりというか、はい、改めて大変だったんだなっていうのを感じましたね、はい、で、まあ、新型コロナウイルスも感染症法上、まあ、2類相当から5類に移行した今なんですけれども、はいまあ、この今どのような日常生活の中で、感染対策が、まあ、皆さん何度も聞かれていることかもしれませんが、はいはいはい、改めて教えていただきたいなと思います。
はい、はい感染症法上2類相当から5類に変更に、なりました、うん私もそうなんですけども、なんていうんですかね、旅行やイベントの開催とか、あとはマスクの着用が、個人の判断に委ねられていたり、感染者の待機期間などがですね緩和されて、なんていうかほっとした気持ちになったかと思います、うん、なんか束縛感というものが
かなり変わったと思いますよ、
はいはい
うんうん、その気持ちの中でですね、
はい
うん
ですが、やはり感染対策は取らなくてもいいというわけではなくて、はい、
確かにそうですね、
はい、やはり続けて行った方がいいと思っています、うんうん、皆さんも多分思っているとは思うんですけども、はいうん、そんな中で最近まあ、沖縄県も医療逼迫にありますけども、県からもですね皆様へ3つのお願いとして、普段からできるであろう3つの感染対策が発表されていますが、この対策がやはり感染拡大を防ぐ上で最も重要と思っています、
うんうん、はい、じゃあその3つをお願いします。
はい、1つ目が、発熱などの体調不良時は外出を控える。うん、体調不良時には、ね、何らかの感染症の可能性を、皆さんそれぞれ、考えて自分が他の人にうつしてしまわないよう外出を控える。
はい、うん、これ先生意外と今まではちょっとの熱でも頑張って仕事しないといけないっていう風な、はいはいはい、まあ、コロナ前ですよ、
はい、
あったんですが、はい、これは怪我の功名と言ったらいいのでしょうか、よくわからないんですが、
はい、
コロナが、はい、まあ、こう蔓延して今5類になった状態で、はい、もしかしたらかもしれないっていうところで、
はい、
意外とお仕事を休みやすい、もしくは周りの理解が、はい、あるという今はとてもいい状況じゃないかなと思いますけれども。
あ、はい、うん、私もそうだと思います、はい
ね、今まで無理していた方が、はい、まあ、それ無理することによってその感染症を広げていたこともあったかもしれないですけれども、はい、今はねそうやって控えられるというところではいいかもと思いますね、
はい、
でもそれも実際に自分が控えようと思わなければダメですので控えてください。
はい、
はい、そして2つ目お願いします。
はい、2つ目は手洗いや換気などの基本的な感染対策の継続と、
うんうん、基本ですねこれ先生。
そうですね、でも、うん、手洗いっていうのを手洗い、手指衛生っていうのは、うん、基本ではあるんですけども、はい、なかなかなんていうんですか、タイミング手洗いのタイミングだとか、はい、そういったのを 100% やるっていうのはとても難しくて、
うん、
それをですね意識するだけでも皆さん の, 生活での行動は変わってくると思います。
はい、いや実際に手から感染することって多いですもんね、うん、
あ、はい、
自分の体も触りますし、その手で何か他のものも触ると、はい、そこに、はい、ウイルスであったりとか菌が付着して、
はい、
またそれを他の人が触るっていうところで広がっていくわけですもんね。でも本当に本当にコロナ禍になって手洗いはよくするようになりました。意識して本当に、
は
い、
うん、
はい、でもこれもまた、継続してというところですよね。
はい、はい、そうですね、
はいはい、あと と3つ目お願いします、
は
い、
あとはあの咳エチケット、あの推奨される場面で の, あのマスク の, あの着用に、うん、なります。
はい、うん、こちらも、まあ、エチケットというところでマスクは着用、このマスクしないするのこのそれぞれの個人の判断によってというところなんですが、はい、それは元気のある元気である、まあ、健康であるっていうのが前提でするしないは選んでいただいてということで、実際に自分がちょっと体調悪いとか咳をしてるとか、はいはい、っていうんであればやっぱり積極的にマスクはしましょうということになりますよね。
はい、そうです。自分にあの咳の、うん、あの症状がある場合にはもう、うん、あの周りの人にうつさないようにあのマスクをするであったり、あの咳をするときは口をハンカチや布で覆うであったり、うん、あの周りの人にあのうつさないというあの意識をあの
そうですね、配慮は
いいと思います。
わかりました。はい、先生それでは最後にまとめてお願いします。
はい、ちょっと長くなるかもしれないんですが、あのウイルスやあの細菌はですね、あの一人ではあの行動できません、
はい、
人や物によってあの移動します。しかもその姿は見えません、うん、その、 あの見えないあのウイルス、微生物と戦うには、あの一人ではあの一人だけ感染対策をやってもあのその病原体にはあの歯が立ちません。病原体をもらわない、渡さない、移動させない、周りの人や自分に対するあの優しさや思いやりをあの皆さんが日頃から少しでも意識して感染対策をすると、あの、これからあのとてもよりいいものに、なるかと思います。そして、はい、あのすみません、感染症の流行期や流行場所がある、うん、流行期や流行場所であれば、さらにその気持ちをあのみんながあの高めて取り組むことができれば、新型コロナウイルスだけでなくて、あのその他の感染症の感染性のある病原体の感染拡大を防ぐことができると考えています。
わかりました、ありがとうございます。はい、本日は琉球大学病院看護部の伊徳清高先生をお迎えして、これからの日常生活の中での感染対策についてお話を伺いました。先生、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。